こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第119回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
喉に負担をかけない話し方、
はい、
喉が痛くなる方のための処方箋ということですね、
はい、相談は多いんですよね、
うん、喉がこう長く話していると、
はい、
痛くなってしまう、
はい、おそらくこの発声、うん、声に関する相談の中でもう2つの柱になるんじゃないかというくらいですね。一つは声が通らない、
はい、
届かない、こう大きな声が出ない、どうしたらいいでしょう。でもう一つが、喋っていると喉が痛くなる、声が枯れてくる、どうしたらいいでしょう。
なるほど、
はい、
私も今日ちょっと喉の調子があまり良くないので、
は
い、
うん、
今日教えていただく話し方で、
そうですね、
乗り切ろうかな、
はい、
と思っているんですけども、
はい
はい、
とはいえですね、
はい、
もう喉に何かトラブルを抱えている場合、
うん、
風邪をひいてとか、うん、という場合は、まあ、今フェルモンドさん乗り切ろうかと、
はい、
言いましたが、うん、できれば、
はい、
喋らないに越したことはないですね、
はい、
でもそうもいかない状況が大人は、
ね、そうです
ね、はい、多いので、まあ、こういう方針でいけば、うん、いたずらに喉を痛めないという基本を今日は3つ
ですね。そうですね、はい、その喋っているとこうすぐに喉が痛くなるっていうのは、
はい、
こう人前で話す人以外でも、
はい、
普通の会話でもすぐ喉が疲れてしまうとか、
そうですね、
そういうのもあるんですかね、
はい、目の前の相手とこうおしゃべりをしている時はそれほど、
うん、
そういう相談は少ないんですが、
はい、
電話で話しているとという相談は大変多いです。
終わった後に、
はい、
痛いとか、
まあ、話しながら、
だんだん痛くなって、
はい、声が枯れてくるという
、
はい、多くは、
はい、
人前でお互いにおしゃべりというよりも人前に立ってこう大勢に向かって話をする場合ですね。
そこで負担をかけるので、
はい、
まあ、後にこう声が枯れてしまうと、
はい、
いうことですよね。
そうですね、特に、まあ、2、3分のスピーチであればまだ大丈夫ですけれども、うん、30分1時間とまとまった時間を話す方は
要注意、
はい、
そうですよね、
もうね、15分ぐらいで喉痛いのに、
うん、
あとまだまだ残りがと、
聞いてる方も辛いですか、
ね、そうですね、
はいはい、まあ、こう何も考えずに人前でこう長く話す場合と、
はい、
まあ、今日教わることも含めて、
はい、
普段のこの発声をしっかり意識して人前で長くしゃべる、
はい、
その後が全然違います
よね。違いますね、
だこう緊張していてついついバーッと言って、
はい、
もう何も考えずにバーッと喋って
こう無造作に話してしまうと、うん、ダメージがという、
そうですね、
はい、
で今日はですね、
はい、
まあ、喉に負担をかけない話し方ということで、
はい、
大きく3つのポイントに分けて話していただけるということなんですけども、
は
い、
そうですね、はい、もうすでに発声の基本は、
うん、
分かっている、
はい、
という皆さんだからこそこの3つにまとめると分かりやすいだろうということで、はい、順にお伝えをしておきます、
はい、では早速1つ目、
はい、はい、1つ目は、
はい、
声帯を閉じる。
声帯を閉じる、
はい、
お
ですね、声帯を閉じる、でこれは我々が発声をするときには、はい、肺からの空気を使って声帯を振動させます、
はい、
でこの時声帯がちゃんと閉じていれば、
はい、
少ない空気で楽に振動が起こります。
開いてしまっていると空気がファーって、
はい、
そこをしっかり閉じて
閉じる、
必要な空気だけ
を使う、
使うですね、
でこれはですね、唇を使って、
はい、
ちょっと実験をすることができます、
はい、
これ以前にこの喉が痛くなるという 話は以前のレッスンでも少し触れたことがあるので、
はい、
その時に話したかなっていう気はするんですが、この唇をブルーッと震わせる、
はい
はい、これができる方は、
はい、
この声帯の動きをですね、うん、こう唇で感じることができる。
あ、できない、うまくいかない時もある
らしいんですね。この、はい、フェロモンドさん上手ですね。
あ、上手ですか。
これがなんかプップッってこううまくいかないと、うん、はい、まあ、本来はこう目に見えない声帯で起きていることを唇でやれば分かりやすいだろうというつもりでやるんですが、はい、まあ、そこで苦労したら、はい、まあ、この唇を使うのが目的ではないので、できなかったらまあさらっと流していいんですが、はいはい、この唇をくっつけて、うん、上唇と下唇を隙間なくくっつけて、で力を抜いて、で息を出そうとするとプーッと振動が、はい、起こります、はい、でこの時にわざと少し隙間を空けて、
はいはい、
この上唇と下唇を少し離した状態で同じ、はい、ね、大変ですよね、はい、
いっぱい空気が
必要です、うん、振動が起こらなくはないけれどもすごく負担がかかる。
確かに、で声帯いっぱい送ってようやくプルプル、
そうなるわけです、うんうん、で声帯も全く同じで、
はい、
きちんと閉じていれば最小限の空気を肺から出せば、うん、プッと、
はい、
喉頭弦音が発生する、
発生すると、うん、
ところが声帯が閉じていないと、今のフェルモンドさんやったように思いっきり空気を出して、ね、うん、やっと
ブルブルって、
はい、うん、しかも不ぞろいな振動がやっと起こるという、はいはい、ということで一つ目のポイントとしては声帯をちゃんと閉じた話し方をする。
閉じた状態で空気を送ると、
はい、
これあの楽に負担、喉に負担をかけない、
はい、
まあ、楽な話し方ということを考えると、
はい、
なんか閉じるっていうのに、
はい、
こうエネルギーがいるんじゃないか、なんかもう負担かけないから、
はい、
まあ、確かに今のお話だと、
はい、
こっちの方が負担かかんないって分かるんですけど、
はい、
なんかもだらっと話した方がいいんじゃないのかなみたいな、
そうですね、
思ってしまうんですけど、
はい、うん、この発声のメカニズム、
はい、
声帯のメカニズムを知ると、うん、むしろ隙間が空いている方がものすごくパワーを使うという、
そうですね、
ことはよく分かると思う。
空気がその分必要ってことですよね、
はい、うん、ではこの声帯がちゃんと閉じていない状態というのは一体どんな時なのか、
うん、
というと、これ我々誰でもできる、
はい、
ささやき声、
お、
ささやき声は、
はい
はい、おはようございます、
フェルモンド斉藤です、
はいはい、こう誰でもできるわけです。
この時はあのくっついてないんですね、
はい
はい、開いてしまっている、
はいはい、で今の完全なささやきで人前で講演をしたり、
はい、
挨拶をしたりする人はいないと思うんですが、
そうですね、
はいはい、ところがこのささやき声気味、
うん、行ったり来たりとか、
はい
はい、
あ、おはようございます、今日はですね、こんな感じ、
はいはいはい
はい、
それならいらっしゃいますね。
そうです、
はい、
でこれが大変負担がかかります、
うん、
完全なささやきとこの完全に声帯がくっついている状態の中間でなんとか楽をができるかなと思うんですが、この楽をしているかなと思うのはこの自分の感覚としてあるんですけど、うんうん、声帯には逆に負担をかけている。
まあ、確かにさっきのメカニズムから言うと、
はい、
余計にね空気を出して、あ、空気がこう
必要、
逃げてしまうというか、
はい、そうですね、
うん、
はい、だからこう声がちょっと枯れた時、
はい、
ささやき声気味の発声で乗り切ろうかなと
思っちゃいます、
はい、
でもささやき声はちょっとこう、まあ、失礼というか 会話をする声ではないので、はい、
全然聞こえないので
さっきみたいに、
は
い、
少し混ぜながら、
ああおはようございます、はい、あのちょっと今日喉の調子が
良くないのでこんな話し方で許してくださいって感じで話すと、もうものの数分でもうその声すら出なくなってくると思います。
でいざ普通にこう閉じて喋った時に、
はい、
余計にガラガラしている。
そうですね、うん、なので以前に ここでも取り上げた表現として充実した小声
出ましたね、
はい、
充実した
これをもう一度思い出して、はい、声帯がしっかりくっついている、うん、ここが充実しているという、はい、で無駄にパワーを使って空気を送り出さない、これが小声、うんうんうん、充実した小声が最も声帯に負担がかからないので、
そうか、じゃあ、はい、こう空気は最小限、
最小限
でささやき声にはしない、
はい、しないで、はい、充実したちゃんとした声だけれども小声で話せるという、
小声で話して、は
い、もう練習がいりますから、
はい、
しばらく、ね、練習をしてみてください。
これがまず喉に負担をかけない一つ目、
はい、
声帯を閉じるという
ね、閉じる、
これいわゆるささやき声をしなければ、
そうですね、
閉じてるということ で、
はい、
ついついこうささやき声にこうなってしまうので、
はい、
まあ、それをしない、
しない、
イコール、まあ、閉じていると、
はい、
いう
と考えて、
捉え方だ、
はい、この喉が痛くなると、
はい、
もう日常的に慢性的に痛いという場合はこの声帯の使い方を見直す必要が出てきます、
はい、
ただ多くの方はこの一番はそんなに気にしなくても大丈夫だと思います、
うん、はい、2番にじゃあ、
はい、
行くわけですね。
そうですね、はい、こちらの方がこの3つ取り上げる中で2番が最もこの多くの人が喉を痛める話し方をしている最大のポイント
です、ね、はい、
喉を緩める、
うん、喉を緩める、
はいはい、
これは喉を開けるのと、
そうですね、
大
体同じと思っていいですね、
はい、
こう力を入れない、うん、で喉を楽に開けて、
うん、
完全に開けるのと緩めるのは完全にイコールでもないんですが、
はい、
もう非常に関連をしています、はい、こう力を入れてギュッと詰めない、日本人はこう伝統的に喉を詰める発声に馴染んできた、
はい、昔のそのこう文化的に、
はい、もう喉声文化と言っていいくらい、うん、でこれなぜかというと響きを重視していなかったから、の日本の家屋というのは壁が紙、
吸収されて
るんです
ね、
はい、
響きが、
はい、で石ではないんですね、
はい、
石に対して紙のこの襖とかついたてとか、
うん、響かないでこう声が吸い込まれてしまう、
はい、でしかもこう隣の部屋に、うん、向こう側に伝わりやすい、
はい、
石の壁だったらこの向こう側にいる人にそうそう話し声は聞こえませんから、
ね、かつこう響きを楽しめる空間があるわけですよね、
はい、この石のに囲まれた空間の中で響きをこう利用しながらコミュニケーションしていた と、 ところが我々は外の隣の部屋にこうつまり話を聞かせる必要がない、
はい、
聞かせたくないところに声が届いてしまう環境だったわけです、うん、ということは声を抑えて、
はい、
わざと響かないようにしながら生活をしていた、うん、響かせる必要がないだけでなく、
はい、
逆に抑えつけられて、うん、でだから喉を開けるという習慣がなかった。
そうか、なるべく聞こえなくて、
はい、
目の前の人に伝われば、
はい、
それでいいと。
そうです、
むしろその方がいいと、
はい、で目の前の人にしっかり聞こえればいいのであれば、
はい、
いわゆるそばなりでいいわけです、
うん、そんな喉を開けてね、
はい、
どうも
ってやらないと通らなくても、うん、でそばなりを一番簡単に起こす方法って、うん、喉を詰めて、はい、 この共鳴空ですね、こう共鳴するための空間を小さくして、で、ベーンという感じに出すと近くの人にはビンビン聞こえると、
遠くには響かない、
遠くには通っていかないという、だそういう発声をしてきたので、セリなんかイメージすると分かりやすいです、
はいはい、
もうそこにいる人だけでいい、遠くの人は別に聞いてないという、だからこう喉を詰めるというのが本当馴染んでいる、
そうか、
黙ってれば喉は詰まってくるし、そこ です、ね、この2番のポイントとしては、はい、意識的に喉を緩めていく、
緩める、緩めてさらに声帯は閉じる、
はい、閉じて、
感覚的にはすごく難しいなと思うんですけども、
はい、
まあ、ささやき声でなければ閉じてるということであれば、
そうなんです、
まあ、できそうだなという気がしますけど、
はいはい、そこはこの喉を詰めること、うん、力むことと声帯をくっつけることというのは本来無関係なんですよね、
ですよね、
はい、こう喉にガーッと力入れれば声帯がくっついてくるかというと全くそこは関係がないので、ここは確かにもう分かりづらいところですね、はい、1番と2番はこう分けて考えてください、
そうですね、その力を入れてうやって声帯を、はい、閉じて、
はい、
でも喉を緩めてって、そういうことではなくて、
そうですね、
はい
はい、声帯がこう閉じていないな、うん、自分の声はなんかスカスカするなという方が声帯を閉じるトレーニングをするためには、はい、うん、まずこの咳払い的に頭にうっという音をつけて練習をするという、
そのうっていう時にキュッて閉じていると、
はい
はい、う
ん、それは声帯の方です、
はい、
でこの2番はもう喉を含めた首まで含めたこの辺り全体ですね、喉首あたりがリラックスしているという状態を作りましょう。
そうですね、でも閉じて喉を緩めるという状態はむしろそっちの方が自然なわけですね。
そうですね、
はい、
ではどうしたらこう喉を楽に、
そこですよね、
声が出せるかというと、これももう以前に取り上げているんです、
はい
はい、思い出せるでしょうかね。前で声を出す、
前で声を出す、
はい、こう、ね、言うのは簡単なんですけれども、はい、でこのレッスン聞いている方も初めて聞いた話ではないと思うんですが、うんうん、忘れがちですよね。
前で声を出すと、
はい、
緩むんですね。
そうです、こう喉で押さなくなる、
うん、
声が口から出ていると思っていると、
はい、
こう目の前にじゃあ大勢人がだーといて、うん、でしかも結構遠く離れた人もいる、そこまで声が届くかなと心配になると、こう喉をうーっと押し付けるようにして声を押し出そうとする、
うん、はいはい、そうですね、はい、から自分のところから、
はい、
うりゃーってね、
はい、
う
ん、でもしその前に座っている人の誰かが、
はい、
すいません聞こえないんですけど、うん、なんて言われようもんならもう喉に力みを入れて、うん、あ、すいませんちょっとしっかり頑張って声出しますのでってこう押し出そうとする、
はいはい、
でそれをやらずに、じゃあ5メートル離れている相手がいたら、うん、その5メートルのところで声が始まるとイメージをして、おはようございますの、はい、
遠くで
お、はい、どうですか、この口元から5メートルのところまで、うんうん、おーって運ぶ時の喉の感じと
全然違います、
ね、違いますよね、うん、5メートル先でいきなりポンとおと出る
お、
はい、これ楽ですよね。
楽です、
その感じで最初から最後まで話すと喉が楽です。
だから自分がもうそこにいるかのごとく、
はい、
そこでおはよう、
おですね、
まだ喉がかすれちゃいますけど、
はい、はい、ここからぐーっと運んでいくと意識をせずに、これもしかしたらイメージの転換、
はい、
こう変える必要があるかもしれません、 前で出すと。
前で出す、は
い、あとはもう一つ、
はい、
我々は日本語を話してます、
はい、
日本語特有の喉にかかるこう負担として、うん、はい、高アクセント、
高低アクセントの
高、はいはい、高い方のアクセントの時に喉で押しやすい、
うんうん、
そこで、
はい、
日本語は高低差をつけないと話せないので、高い音を出す時は準備をする。
これもそのさっきの、
はい、
ね、向こう側で話すっていうのと感覚なんか少し似ていますね。
そうなんですよね、
はいはい、
もう前で話す時にはちゃんと前を意識しておはようございます、はい、ポンと出す と同じように、じゃあおはようだったら歯が高くなります、
はい、
でこの時にお
はよう、
はい、その前のおの最中に、
はい、
高い歯の準備をしている。
また難しいですね、
はいはい、おはよう、歯の時にはもう上に
上がっ
ていると、いる、うん、これ準備をしないで遅れると、
はい、
歯に来てやっと慌てる、
うん、
おはようございます、うん、歯だけピッと上がるという話し方になりやすい。でも落ち着いて前の音から上がる準備をしていて、おはようございますとやると喉が楽。
そうですね、一瞬ですけど、
はい、
そこに上がるんだというふうに思って話すのと、
ね、はい、
ね、流れに任せてお はよう、
はい、いきなりポッと上げようとすると負担がかかります、
う
ん、
そうですね、
はい、
前で話すことと、それからアクセント、
はい、
あらかじめこう
上に準備しておいて、
しておくと
上から取る、はい、
まあそうですよね、その急に何かが起きた時っていうのは、
はい、
やっぱギュッて喉は、
ね、喉でグッてやろうとしますよね、
うん、すべて余裕を持っておくってことですね、
はいはい、
そうすると喉も緩んでくると、
はいはい、そうできれば、
はい、
の歌を使って練習をすると、うん、準備をして上げておく感覚は
そうですね、
余裕を持って練習できると思います、
うん、はい、歌も演奏も、
はい、
こう直前の感覚的な準備っていうんですかね、その
あそこですね、
わずかにこう前もって前もって、はい、次何が来るっていうのを
分
かってる、
はい、
演奏っていうのは余裕がありますよね。
そうですよね、はい、全く同じだと思います、
うん、
ちょっと前に準備、気持ちの準備です
よ、はい、を
していて上から、うん、はい、こう慌てずに
慌てずに、
はい、
行きましょう。2つ目は、
はい、
喉を緩めるという
緩める
ということでした。では最後、
はい、
3つ目、はい、
共鳴をつなげる。
共鳴をつなげる、
はい、
共鳴を作るのかなと思ったんですけど。
そうですね、
はい、
その共鳴を今まで集めるっていう表現はしてきたんですが、うん、今回はその集めた状態のままつなげていくという意味で、うん、共鳴をつなげるという表現を使っています、
はい、
でこれは先ほどの、
はい、
あらかじめ準備をしておいて上がっておくという、うん、これとこう関連をしているんですが、はい、話をしていてフレーズを短く切るとぶつ切れになってつながらなくなると、
はい、
次のフレーズに入るときに毎回負担がかかります、
はい、じゃあその共鳴をもう共鳴に乗ってしまうっていうか、
はい
はい、
乗ってしまって流れに乗って止まらない、できるだけ止まらずに行きたい。でこれはの息継ぎをしてはいけないということじゃないです、
うんうん
うん、息継ぎをしても流れている、
流れている。
だから3番はちょっとトレーニングが必要な難しさはあるんですが、うん、ここを身につけたら相当長く話していても
疲れない、
喉に、はい、楽に話せます、う
ん、なんか車の燃費となんか一緒じゃないですか。
全く そうなんです、
ね、毎回ストップアンドゴーで止まっていると燃費も悪いけど、
はいはい、ガソリンを、はい、
でもこう一回乗ってしまった、ね、スピードにずっと行けば、
はい、
最終的には、ね、ガソリンも
はい、もう小さいエネルギーで動き続ける、
うん、
こう動き出す瞬間に必要なエネルギーがすごいんですよね。
ですよね、
はい、の車を運転する方ばかりではないと思うんですが、はい、この車を発進するときに、うん、タイヤをコロッと一回転がすためにこう力のあるギアを使うという。
そうですね、一足は、
はい、
ね、
もう本当そういう短い距離で
動かしたらもう二足でいいぐらいの感覚ですもんね。
はい、だそのくらい最初のこの行動を起こすのに必要なパワーってすごい、
うん、そうですね。
だからこう細かく切って切ってなんて話し方をしたら、はい、そのフレーズに入る瞬間毎回
ローギアで、
はい、
うっと
頑張ってる
で乗っかるみたいな、
はい、動き続けていたらとっても楽。
そうですね、
はい、
自転車だったら分かりますかね。
あ、分かりやすいです ね。
最近でもないですけど、
はい、
柔軟変速とかあるじゃないですか。
おお、ね、いい自転車ですね。
そうそうそう、
はい、
一番軽いので、
はい、
軽いあの漕ぎ出したら、
はい、
スピードが乗ってきたらもうシャシャシャシャシャみたいになって、
はい、
あのとてもスピードが
出る。
そうそうそう、
はい、
初めは動くので、ね、乗り方だんだんこう上げてって、
はい、
止まったらまた戻さない、
はい、またやり直しですね。
あれがね、エネルギーがかかると、
はい、そういうことですよね。発声のトレーニングでよく言うのは、はい、あのウェイトトレーニング、
はい、
ダンベルとかバーベルを、うん、こう上に持ち上げてまた下に下ろして、
はい、
また持ち上げてを繰り返すのはこの大変だ、うんうん、時間がそんなに長くないなら持ち上げっぱなしの方がまだ楽だ。
確かにそうですね、
はい、すごく間が空くなら、
はい、
下ろした方が楽です、ね、休憩、あの講演会で話をして、うん、じゃあ、この辺で15分休憩をっていう間、はい、ずっとダンベルを持ち上げて待ってるってことはないですが、
そうですね、
この歌も喋りも同様で、
うん、
こう息継ぎをするくらいの間であれば、
はい、
荷物を下ろさない、うん、そのまんまの
つなげていく
方が楽だと。
というこれを普段のこう会話で、
はい、
それを実践するわけですね。
そうですね、
はい、
でこう共鳴をつなげると言われても、うん、なんかピンときづらいと思うので、
うん、
ちょっとこういくつか表現を変えてみますと、はい、ブツブツ切らずにベターっと喋る、
うん、切れそうなとこでも切らない。
はい、例えば日本語はその高低差があるので、うん、高いアクセントの時にポコポコッと飛び上がって、うん、はい、でデコボコしやすい。皆さんおはようございます、結構デコボコした、
はい、
これを滑らかにつなげて、皆さんおはようございます、今日は共鳴をつなげるという話をします、
うん、
これだと滑らかに
乗っている感じがします、
はい、これは、ね、動き出したら止まらない方針なので、うん、こう喉にいちいちぶつかってこない、
はいです
ね、あとはこう落とさないという言い方でピンとくる方は、うん、そう落とさないという表現もいいと思います、
はい、
こう歌を歌う方はずっと高めの音で響きを捉えて、で低くなった時に響きが落ちてしまうという言い方 です、ね、
うんうん、
理解ができると思うので、はい、こう喋りでも響きを落とさないでこう響きを感じたままずっと
それを維持する、
はい、でどこかでビーッという響きがこう消えてしまったら、あ、そこでちょっと負担がかかったなと判断をする、うんうんうん、それがいいと思います。
ぶつ切りになると、
はい、
例えばさっきね、おはようございますとか、
はい、
今日はいい天気ですね、はい、切れてしまうどんな感じなんですか。あのすごく負担のかかる話し方を続けると、
はい、ですね、うん、イメージで分かりやすいのは、はい、選挙カーの上に乗って、
はいはい、
で周りに来てる人に、はい、皆さん我々は、
はい
こう今フレーズ
似てましたね今
フレーズの頭にえいっと勢いをつけて毎回こうローギアで、はい、という感じの話し方、うん、でこれは人前に立ってそんな勢いつけなくていい時にでもおはようございます、それでは今日はですね、
はい、
共鳴をつなげるという話を、はい、やりましょう、これから1時間みっちりと頑張りましょう、
さよならさよなら、
さよなら
っていうことね、
はいはい、これはもう頭のたんびにぐっと負担をかけているので、これを滑らかにやるだけで相当喉が痛くなりにくい、
う
ん、
あれはそういうことですよね、
はい、
毎回毎回ローギアですよ、
ね、そういうことです、うん、えいっこれをやらずに動き波に乗って流れに乗ったまま、
さよならさよならさよならみたいな、
はい、
負担が少ない、
そうですね、まあ、あれはもう一つの芸ですから、
そうですね、じゃ結構負担かけてたんですね、
頑張ってたんですよね、
はいはい、ということで、
はい、
今の共鳴をつなげるということですね、
はい
はい、まあ、共鳴をつなげるというところで、
はい、
そうですね、感覚的に、口外の共鳴をつなげていく感覚っていうの
が、そうですね、以前に出ましたね、はい、口外、口の天井ですね、
はい、
口の蓋と書く口外ですが、うん、口外で天井で響きを捉えます、
はい、
こう感じます、感じているまま喋る、こう口の天井にこう響きがちょっと振動が当たっている、うん、おはようのおーおーと伸ばすとビーッと響きを感じると思います、うん、その響きをずっと味わいながら喋るという感じです、
うん、そういうことです、ね、
はい、
まあ、感覚的にはすごくこうせっかく共鳴をこう、ね、
はい、感じ始めたんだから、は
い、そのまま乗っかるという感じ、
はい、
すごく分かりやすい、
そうですね、
はい、も
う始まったら終わらせないという、
終わらせない
と、つなげると喉には楽です、
この以上の3つですね、
はい
はい、1つ目が声帯を閉じる、
閉じる、
はい、2つ目が喉を緩める、
緩める、
3つ目が共鳴をつなげる、
つなげる、
はい、まあ、これをできれば、
はい、
喉への負担が
軽くなると思います、
軽くなるということですね、
はい、はい、
まあ、これも練習しないと、
はい、練習は、ね、
ついついまた普通の話し方になってしまう、
そうですね、やはりこう話し方ってこう日常的な行為なので、うん、こうもう私いろんなレッスン、
はい、
講座の中でよく言うんですが、
はい、
日常的な行為ほど新しい習慣を身につけづらい、
そうですよね、
かつて持っていた習慣にこう引き戻されやすい、
ね、恒常性と言いますけど、
はいはい、だからこそ、うん、こう喉が、ね、痛くなってしまうということは、うん、喉が痛くなるような話し方の習慣を持っているという、そうですから引き戻されないように、
そうです、ね、
いっぱい練習をして、
はい、新しいこの変化をね、
はい、
自ら
その
また習慣にしていく、
はい、していきましょう、新しい習慣に馴染むま で,
です、ね、うん、そこは意識して取り組まないといけない、
はい、そういうことです、
さっき冒頭に電話の時に疲れてしまうことが多いとありましたけど、
はい、
それは
これはですね、
なぜなんでしょうね、
はい、おそらくです、
はい、
大変多いんですが、うん、これは電話なので無意識のうちにささやき気味の発声が混じっているせいだろうというふうに推測されます、はい、この目の前に相手がいる場合、うん、充実した発声で喋りやすいんですが、はい、電話が口元にあると、
うん、
どうしてもこう口元に話しかける感じになりやすい、
はい、と少しささやき
が混じって
になっていく、
はい、そうするとあそうですか、あ分かりました、こんな感じの話し方になるんですよね、
うんうん、そこでも、
はい、
こう声帯を閉じて、
はい、充実した小声がいいですね。でこれも以前話しましたが、最近の電話ってこう情報量が多くて、うんうん、こう感度も高いので、
はい、
電話特有の発声をする必要がない。
お、電話特有の発声、
はい
はい、あ どんな感じですか。
例えば昔の電話はこの、ね、感度が低くて、うん、でこう送る情報量が少なかったので、うん、大きめで高めの声を出さないと聞こえづらかった、はい、
トーンが必ず上がる、
上がるですね、はいはい、もしもしあ、分かりましたっていう話し方にこう自然にみんな切り替えていたんですね。そういう話し方しないと聞き返されてしまったから、はい、ところが最近はもう、ね、つぶやきすら鮮明に伝わる性能になったので、全く普段の感じで目の前に相手が座って、
はい、
こう小さいテーブルを挟んで、うん、喫茶店でおしゃべりをしている感覚で喋って十分会話ができます、ね、はい、
最近あのこうイヤホンというかあの耳に入れて、
あ、よく見ますね、
マイクがついてるのありますよね、
はいはい、
それもあのマイクって言ったって、
はい、
この口の前まで来てるやつなんてないじゃないですか。
ないですよね。
なんか耳から
耳のちょっと下あたり、
ちょびみたいな、
はい、
あれなのに、
はい、
でちょっと意地悪で、
はい、
もしもしもしもし
って言って、小声でわざと小声で、
これがですね聞こえてるんですよ、
はい、聞こえるんですよ、
ね、何なんですかね、はい、
それだけこう機械が発達してるんでしょうね、うん、
もしもしって言って、え、何何、普通に聞こえてるけどみたいなことを言われ、
はいはい、なんかわざとやってる
なのに周りのこの雑音は
入らない、
入らないっていう、
本当に、はい、不思議ですね。あの最近の携帯電話で、
はい、
私これどこで声をキャッチしてるんだろう、
マイクの場所が、
マイクの場所が、
はい、
もう本当にちっちゃい穴が1個ポツって開いてる程度でちゃんと伝わる、うん
うん、ですよね。
その穴が機械の反対側だったりするのに、
はいはい、
ちゃんと聞こえるんですよね。
不思議なんですよね。
もうそういう時代になっているので、うん、電話はもう意識を切り替えて、
うん、
もう電話で話してない、
話してない、
はいはい、もう目の前の相手とおしゃべりをしている、
そういう感覚です、
はい、
あの電話の声って、
はい、
周りから聞くと、
はい、
大きいじゃないですか、
はい、
公共の場でですよ、
はい、
まあ、仕方なく電話かかってきて、話さなければいけない状況で、
はい、
まあ、周りに気を使って、
うん、
まあ、なるべくちょっとこう口元を手で押さえながら喋ってたりとか、
はい、
まあ、そういうのを意識していてもですよ、
はい、
まあ、多分多くの人がなるべく周りには気を、聞こえないようにですけど、
はい、
でも実際大きいじゃないですか、
はい、よく聞こえます
よね聞こえる、はい、あれは何なのかなっていつも思うんですけど、
そうですね、はい、でもこう実際に喋っているのは一人なので、
それもありますよね、
はい、こう旗から見ているとなんか異様なん
です、違和感が、
はい、
相手の、まあ、前少し話したと思うんですけど、
はい、
相手の会話を、うん、電話の向こうの人の会話を、
はい、
想像させてしまうから、
うん、
まあ、気になって、
はい、
電話の人の声も大きく聞こえる、
見えないだけに、
見えないだけに、あとはやっぱり自分の話している声の大きさっていうのと、
はい、
まあ、実際第三者的に周りから聞いた時って、
はい、
そこでこうやっぱり差があるのかなと。
そうでしょうね、うん、だからそう周りにどのくらいの声で聞こえているかな、
うんうんうん、
この声って自分が思うよりも聞こえているので、
そうなんですよね、
はい、じゃあ通ってる
ですよね、そうね、
うん、はい、聞き返される経験をすると、
はい、
自分の声は通らないと思ってしまうけれども、うん、むしろ必要もないのに通っているという場面が多いですね、
うん、人間は逆にこう聞く力も、
はい、
こう多くの雑音の中から、
ね、選び取って、はい、
聞く能力もあってね、
うん、ありますね。
あれマイクで収録 しても絶対再現できないという、やっぱり人間のこう感覚の凄さっていうのが そこにあるんだと思うんですけど、
不思議ですよ ね。この脳の中でちゃんと処理して選んで、ね、一部分だけこう増幅させてるって。
そうですよね。なので意外と聞く方は聞こえている、はい、
聞こえてる、うん、はい、だからあんまり心配しなくてもです、ね、はい、こうそんなに頑張って声を張り上げなくても、うん、大丈夫だと思っていいと思います。
そうですね、
はいはい、
ということで、今日はですね、喉に負担をかけない話し方ということでお届けしました、はい、まあ、この3つのポイントをしっかりこう意識して、
はい、
実際に実践していくということですね、はい、
ですね、
はい、まあ、結構これからこの季節、ね、こう喉に乾燥してくるので、
はい、
なかなか
そうですね、
風邪をひかなくても喉に負担かかってくるっていうのはあると思うので、
はいはい、
ぜひこの3つを気をつけて話していただければと思います、はいはい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。